都市伝説をポップに語るオカルト研究所。
オカルト研究所。
え、なんで聞こえなかった？
うん、今忘れてた普通に。
え、やば。
この放送は都市伝説やオカルトのことが好きだけどちょっと怖いなという人に向けて楽しくポップに語る番組です。
やばすぎでしょ。最近頭回してないからだよ。トム最近頭回ってないもん、
ちょっとね
感じる。ずっと
今月のテーマ書き換えてたら忘れてたわ。
ラ
ーニャカルチのトムヤです。
オカルト博士のせいやです。
お願いします。
お願いします。はい、
はい、
500
どういうこと。
500。
頭回ってないんじゃない。
200、230、239だね。
そうです。
はい、あ、そうだ、俺一個さ、
うん、
聞きたいことあってさ、
うん、
聞きたいことじゃないんだけど、
うんうん、
友達にさラッパーの人いない？
いない。
いないか。リスナーさんの中にいないかな、ラッパー。
おお、なんで？
いや、なんかいい感じのさ、
うん、
ビートができたんだけどさ。
ああ、
なんかラップ乗せてくれる人いないかなと思って。
そういうことね。
あ、リスナーさんの友達。
もしいればお便りか DM ください。お願いします。
お願いします。
はい、ということで読んでいきます。ポカリネーム深爪さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
みずみずしいやつですね、いつもの、
いつもの。
今月のテーマいただいたので読んでいきます。はい、今月のテーマは独身さんに聞きたいことです。はい。せいやさん、ともやさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
今月のテーマですが、独身の人かっこともやさんは、食事を作っていますか？結婚したらご飯作りしたいですか？私は既婚者で子供もいるのですが、ご飯作りがしんどいです。もともと料理が得意ではないので、栄養や彩りを考えるのに疲れてしまいます。独身時代みたいに食べたいものを食べたい時に楽しみたいと思ってしまいます。ともやさんは食事を楽しんでいますか？最後ですが、せいやさん結婚おめでとうございます。料理得意な奥様が本当に羨ましい。うちに嫁に来てほしいです。末永くお幸せに。以上です。
ありがとうございます。
まず
どうですか？
ね、その彼女と同棲してた時は結構作ってた、
うん
うんうん、7割ぐらい僕が作ってた気がする。
うん、
けど実家帰ってからは本当に作ってないね。
うん、あ、そうなんだ。
プラーメンとかしか作ってない。あと
作るって言わないでもろて。
鍋に入れるタイプのラーメン。あの袋麺。
ラーメンしか食ってない人みたいにな
って
るよ。
あと冷凍パスタ。
麺類だね。
そうね、卵かけご飯とか納豆ご飯とかかな。
あ、本当に作んないんだ。
そうね、本当に作んなくなっちゃったね。
まあでも実家では作んないよね。ぶっちゃけあんまり実家では作んない。
もう作れたから作ってみたいな時、言われた時ぐらいしか作んないかも。
あ
とそういう時大体なんかどっか買いたりする、近いものとかでスーパーのお惣菜買ってとかが多いから、
うん、
作んなくなったね、うんうん、本当に。
うん、
で
料理うまいイメージだったけど、
うん、どうなんだろうね。まあ作ってたからね前は、
うん、
うまいというかまあ普通にできたみたいな。
なんだっけ、豚キムチだ。豚キムチ食ったわ。
僕の得意料理豚キムチなんですよ。
そうそうそう、得意って言ってたから、うん、作ってもらってみんなで食ったよね。
そうそうそうそう、飲み会かなんかでね、宅飲みかなんかしてて、
うん、ああそうだそうだそうそうそう、
前のアパートだよね多分。
美味しかったあれ。
そうそう、うん、15分ぐらい付き置きしなきゃいけないから時間はかかるけどね。
うん、
うん、
美味しか
った。あれはね一番得意かも。
結婚したらご飯作りしたいですか？
うん、全然したい。
あ、したいなんだ。
ああ、うん、うん、
積極的に。
まあそうね、したいかな、喜んでほしいから。
うん、ああ、うん、なるほどね。じゃあ奥さんがもう毎回バリバリ作る感じでも取り合うのね。
あ、どうしても作りたいというか、なんだろう、その、うん、役割分担で私が料理は作りますみたいな感じだったら別のことをするけど、
うんうん、
なんか別にそういうのが決まりとかなかったら全然半々とかでもいいし、別にもう料理絶対作りたくないってなったら料理担当でもいい。
へえ、
かな。相手による。
そりゃそうかも。
別にそうね、作ってもいいし作んなくてもいいし、でもまあたまには作りたいぐらいな感じかな。感じです。トモヤさんは食事を楽しんでいますか？はい、食事はね楽しんでるのかな。でもウーバーやり始めてからはやっぱ外食が増えたから、そういう意味では楽しんでるかも。
あ
ここうまそうみたいなとこ行ったりとか、そうね、だ楽しんではいると思う。
あでも確か栄養や彩りを考えるのに疲れるって、そこまで考えると確かに、ね、もう俺そんなん考えないから、おこれうまそうと思ったらバーンって作ってるとかあるけど、そうそうそうそう、
レシピとか見てね。
そうでもなんかその栄養のバランスとかは考えたことないな。
クックパッドのさ、俺プレミアム会員だったの、もともと課金してたんだけどさ、クックパッドに。あれでなんか上位のメニューとかがうまそうだったら作るみたいな感じだったから、確かにそういうのは考えてないわ、うんうん、彩りはまだ考えるけど栄養は考えてないみたいな。
あ、うん、いやそうよね、男なんてそんなもんだよ ね
って感じです。はい、
はいはい、というわけで、第239回スタートです。
はい、じゃあ3編の取り読んでいきます。
はい、
ポカリネーム都市伝説をポップに聞くオカルトファンクラブさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます
そんな正式名称があるのか性別雨ですね。
息だね、
息だね、
うん、
息なのかな
分かんない。
読んでいきます。こんちゃこんちゃ。
じゃあ、
14歳でサッカーをしているサッカー小僧の結構うまいキーパーです。おい
14歳
ねえ、
14歳って何、
中2とか、
中
12歳で小6でしょ、だって。
あー中2かじゃ、
中2、中1、中3ぐらいじゃない、中2のなんか前後
うん、
試合をする前にリラックスするために聞いています。
はい
はい、まだ全て聞けているわけではないので、かぶったら迷惑メール程度に添えてください尼崎でいいんだっけこれ、
うん、
尼崎失踪事件について調べてほしいです。まだ14歳の若造に言われるのも鬱陶しいと思いますが、これからも応援しています。ありがとうございます
いやでもそんなことはないですけど、でもさダブルスコアだぜ。
確かに
すごくない？
そうだね、
中2の倍来ちゃってんのよ、もう
やだ
ー、いやだ
いやだ
おねえがちょっと倍来てるってことに気づいたら
なるよ、おねえにも
なら
ねえよはい、ということ
やだ、
尼崎失踪事件、
はい、はい、知ってますか？
知らないです。
これすげえよ、尼崎事件、失踪事件。これ概要の方話していきたいと思います、
うんうん、お願いします。
まあ、尼崎事件とは、
うん、
2012年に
結構最近
10月に発覚した、
うんうん、
まあ、連続殺人死体遺棄事件なんですけど、1987年頃に発生した女性失踪事件を発端に、
うんうんうんうん、
まあいろんな事件が巻き起こったっていうやつなんですけど、
それが2012年に発覚したんだ。
そうそうそうそう、だから相当もう20何年とか。
そうだよね、
うんですね。まあこの事件は主犯格とされる、まあ、女性、少なくとも25年以上まあ兵庫県の尼崎の南東部で、うんうん、血縁関係のないもので疑似家族を築きながら大人数で共同生活をしていました。
犯人グループがってこと？
いやグループじゃないね。
あ、グループじゃない
んだ。この事件の主犯格とされる女性なんで一人ですね。
怖っ、どういうことなのそれは
ってなるよね、うん、でまあ1987年頃に女性 A が、うんうん、まあ、そこから失踪したことを発端に、うん、複数の不審者失踪事件が相次いで発生していたんですけど、長年にわたり、まあ、事件が表に出ることはありませんでした。まあ、その1987年に女性が失踪しちゃいました。そこからまあいろんなのがあったけどなかなか見つからなかったということですね、うん、しかし2011年の11月に、まあ、監禁されていた40代の女性が 監禁状態から抜け出して警察に駆け込んだことで、まあ、傷害容疑で逮捕されて、そこからまあ芋づる式じゃないけどいろいろ発覚していったっていう感じですね。でそもそもなんでこんな異常な状況になってるかっていうか、そもそも人数がやばいんですよ、この疑似家族と言われるものに。
あ、はいはいはいはいはいはい。
このなんか一人の女性プラス、まあ夫的な人とか娘的な人みたいなのじゃなくて、すごい人数いるんですよ。
そうなんだ。
概要はそんな感じ。
はいはいはいはい。
あ、これ事件の経緯っていうのあったな、時系列順に多分、うんうんうん、めっちゃパパッと説明すると、うん、A 一家は X らと同居、うん、これが A 失踪事件であると、うん、で次 B 乗っ取り、あ、A の長男、
うん、
は10代の頃に X と知り合いだったらしい。
あ、そうなんだ。
そうで、まあ、家族同然みたいな感じで付き合いをしていた。で A の長男は姉に連れられて熊本に逃げたとかもあったんだけど、まあ、連れ戻されたりしてた。で、まあ、無理やり A と共に X と同居させられていた感じですね。
はいはいはい。
で、まあ、次 B 家の乗っ取り事件がある。X の叔母にあたる人物の葬儀が B らによって行われた。でその葬儀に参列してた X が、まあ、段取り悪いとかめちゃくちゃ難癖をつけて、しかも X は B だけではなく滋賀県や京都府に住んでいた B の息子夫婦や B の兄とかを頻繁に尼崎市内の B の家に集めて問題解決のために会議とかをさせていた。
めっちゃめんどくせえやつじゃん。
そうで X はまあ暴力団とか、まあ、裏にいるよみたいなのをほろめかしてて、うん、威圧的に会議を取り仕切る感じで会議をしてたんだって。
切りすぎだねちょっと。
そうでも怪我をした人物の世話をしたりとか借金を抱えてる人の、まあ、相談に乗ったりとかもして、
まあそれがあれなんだろうね、洗脳の。
そう B 家の親族にかなり影響力をここで強くさせた。
うーん
とか、まあ、無理やり親族らにお互いの不満なところを言い合わせるとか。
あ、
そうすると親族同士で暴力や虐待みたいなのが行われるようになる、
うん、
で最初はまあ B さんが叩かれたり長時間立たされたりとか食事制限とかの虐待を受けていた、うん、でその虐待とかを加えていたのが息子たちで、 X は指示だけしてるだけで直接手は出さない、
うん、
でまあ B の孫とかも X に呼び出されて、しばらくすると X と仲良くなって、まあ親にめちゃくちゃ反抗的な態度を取るようになっちゃう、
うん、なんか言われてたんだろうね。
そうだから息子夫婦は自分の子供が人質に取られたみたいな状態になって、もう完全に奴隷みたいな感じになっちゃいますね。
確かに、そっかそっか。
そうでこんな感じで、まあ、乗っ取りをしたわけです
よ、うんうんうん、
で、まあ、いろんなことを口実にして、まあ、息子たちに退職させたりとか、うん、家を売らせたりとか別の親族の借金を肩代わりとかさせたりとか、うん、まあむちゃくちゃなことするわけですね。
だね、本当に。
うん。で B は死亡してしまいます、1999年に、
うん、
でその後 B の長男も転落死してしまいます。 B の長男の長男、そっか孫か、
うんうんうんうん、
かな
じゃない。
もうなんか会議中にいきなりもう無理だっつって走り出して飛び降り自殺ですね。
はいね。
うん。で CD 乗っ取り事件、
うんうん、
多額の借金を抱えた C は知り合いだった、まあ、I ですね、 X の内縁の、あの夫ですね、うんうん、でと知り合って、 C は C の弟と C の元妻の連れ子、
うんうん、
と共に X のマンションで共同生活始めた。で C さんはまあ学校の職員をやってたんだけど仕事を X に辞めさせられて退職金は全部 X に奪われたと、
うん、
まあ同じような流れなんだね。ほんと X はまあ K の面倒を誰が見るのかみたいなのを、まあ、親族会議をさせるんだって。また、
うん、
集めて会議だみたいな、
うん、
でそうするとまあ D 家に嫁いでいた C さんの妹ですね、うんが見ることになって、で K を連れ帰ったんですけど、一方で X は K に無理なんだ言わせて D 夫婦を困らせるように指示してた。
うんうんうん。
でなんか K は家で暴れたりとかして、そうすると D さんは、まあ、泣く泣く X にもう助けてくださいっつって、この K さんをどうにか引き取ってくださいみたいな、
はいはいはい、
でアドを取るわけです
ね。そうだね。
で X は K を預かることができなかったことに対して怒って、自身の身内や D の親族ら10人を連れて高松市の D の家に押しかけました、うんうん、でその後 D の家に居座って K の面倒を見ることができない代償とか、まあ、C の借金問題を口実に金をうまく作れと要求します、
うんうん、
で D の親族とかも集めて会議させたりとか、
はいはいはいはい、
でごちゃごちゃごちゃごちゃってなってきますね。またここでも今どんな感じか分かってる？
なんとなく分かった。
これ複雑すぎるよね、
うん、
でも本当やばいんだよ多分この X って人が。賢いし
本当にすごいよね。
人心掌握の、
うん、プロだよね。
プロですね。でトモヤが気になってたクレームですね、
うんうん、一番気になる
EFK そう乗っ取り事件、うん、2009年4月、 X が孫の乗ったベビーカーが車両のドアに挟まれたと鉄道会社にクレーム、うん、これに対応したのが当時その会社に勤めていた E さんでした、うん、E さんは上司と一緒に何度も X の自宅マンションに謝罪のために足を運んだが運んだ、うん、で X は話し合いの場に K を同席させて、うん、この子は元ヤクザ、怒らせると何するか分かんないと脅かす一方で、うん、E が話し合いの中に一度も時計を見なかったことを褒めたりなどして徐々に E を取り込んでいった。
はいはいはい。
やがて E は家族や将来の夢などプライベートの話を X にするようになって、
うん、
妻や娘2人とともに家族ぐるみで付き合うが始まった。
すごいな。
えぐいね、
うん、
X は E の日頃から抱いていた喫茶店を開きたいっていう夢を聞き出すと、
うんうん、
まあ、その夢を実現させるためにと言って、まあ、退職を迫るようになる、うん、で X らに会社にまで乗り込まれるとかされて辞めました。 E さんは
急になんか一気に来るんだね
一気押し引きも上手いんだろうね、
直接的に来るね。
そうそう、まあ、その後もまあ E にめちゃくちゃ過干渉して、うん、まあ、頻繁に呼び出して E が退職前に妻としていた事前の約束を破って競馬をしていたこととか、うん、浮気話とかを E の妻から聞いた X は2人に離婚をさせるようにうまく仕組む、
うん、
でそのことで、E 家の夫婦家族や E の妻の母 F が住んでいた尼崎市内の2世帯住宅に、集められて家族会議、
うん、
でここも X が会議を取り仕切って、うん、まあ、2人は離婚させられたと、
はいはいはい、
みたいな感じですね始まりは。
いや確かに最初はクレームでそんなになるのおかしいって言ったけどさ、
うん、
確かに家に行かなきゃいけない謝罪に多分なるし、
うんうん、
でその中でさやっぱクレーム対応ってマジでなんかなえるじゃん、
うんうんうん、
でまあ怒られるけどその中にこのちょいちょい、ま、ここ良かったよと頑張ってねって言われたら嬉しくなるもんね。
ね、
すごいわ。そういうところをちゃんと理解してやってるんだろうね。
そうそう、もう作戦通りって感じよ。
すげえな。家族ぐるみまで行くレベルはちょっと聞いちゃうけど、
うん、相当だから心地いいんだろうな、ね、話してて。
すげえな、怖すぎ。
でまあデュワーっていろいろあってこの後もまあいろいろあるんですけど、うん、F の長女逃走により X ら逮捕、
うんうんうん、
F はその E のお母さんだっけ。
E はあれだよね、クレーム対応の人だよね。
そう、クレーム対応の人
のお母さん、
奥さんかな、
うんうんうん、
F が死んじゃったんですよ。
はいはいはいはい、
まあ、暴行によってね、うん、で、まあ、F の長女がまあそれで暴行の対象になったんですけど、うん、でもやべえっつって頑張ってプンって逃げ出しました、
うんうん、
すごい。まあ、監視されてテープで縛られてたんですけど、うん、F の長女は寝入ってる監視役の E の隙を伺って手足のテープを噛みちぎって2階の窓から飛び降りて逃走しました。
すげえな。
うん、で、まあ、交番に駆け込んでいろいろ話していくと全部が。で一方 F の長女の逃走後事件発覚を恐れた X は全ての罪をなすりつけるために E に遺書を書かせて元妻と次女と共に車で海に飛び込み自殺をさせようとした。で E の元妻夫婦、あ、E の元夫婦は自殺を決意し次女に尼崎市内のスーパーの駐車場に停めていた車の中にいました、
うん、
で並んで停めた車には自殺を見届ける X と K がいた。 そこへ行方を探していた兵庫県警が駆けつけて間一髪のところで3人を保護、
うん、
で逮捕されました、うん、っていうね事件でした。
すげえボリュームが
という感じです。
はい、すごいね、ほぼ家族構成だけど、
うん、
ほぼ家族構成で事件が分かるってのもすごいわ。
うん、
何人ぐらいいたんだ結局この疑似家族は。
17人。
お、
書類送検の数が17人だな。
あ、じゃあ死んじゃった人とかも含めたらもっとか。
そうだね、留置所で自殺した X を除き、わかんない、なんかすごいいっぱいいる。20人くらいかな。
あ、
一応書いてあるけど、
うん、
どういうことだこれ。捜査事実上終結、確認された8名の死亡者のうち6名について殺人や傷害致死の容疑でなどで X やその親族11名が起訴され、留置所自殺した X を除き10名の裁判が開かれた。また現在も X の周辺で3名の行方が判明しておらず、1名は X によって死亡したとされる遺体が発見されておらず、他2名については X から逃れるために行方不明になっており公開手配されている。
うーん、ごめんね、本当。
うん、加害者でもあり被害者でもあるみたいな人もいるから。
そうだよね、
わけわからん。
でももう一種の洗脳でやらされてるだけだからね、かわいそうだよね、うん、加害者になっちゃった人も、
うんうん、
逆らえずってところでしょ。だって
まあそうね、弱み握られたりとか、
弱み握られたり洗脳させられたり、
そうそう。まあでも最終的に捕まった X さんは、まあ、自殺してしまったと、留置所で、うん、
裁かれずってことだよね。
そうそう、
胸くそ悪いっすね。
胸くそ悪いマジで、
ね、
という事件でございました。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。はい
はい、
尼崎失踪事件
でした。
でした、お疲れ様です。
ちょっと序盤わけわかんないけどね、
うん、
まあ途中の経緯かな、うん、経緯から使えばなんとなくどういう事件か分かったんじゃないかなと思います。
そうだね、
うん、
独会議って怖えな。
すごいよね、
ねえ、
問題があったから自分が優位な状況で親族会議を行わせてうまく洗脳していってその家族に取り入って、
うん、
で、まあ、暴行とか洗脳とかでうまくお金を取りながら次のターゲットはあそこだっつってその乗っ取った家族をまあ奴隷みたいに使って活用しながらまた別の家族も乗っ取る。
めちゃくちゃ頭いいよね。
うん、異常者だわ。
怖いわ。
はい、という事件でした。
はい、皆さんも唐突になんか、はい、家族会議するぞって言ってくる部外者がいたら気をつけてください。
知らない。怖すぎるんだよなそんな。
ねえ、
うん、
家族会議したがりな人はこの家族乗っ取りを狙ってるかもしれないので。
怖すぎ
ね。
うん、
すげえな。しかもほんとこんな普通のおばあちゃんなんだ。
いやそうなんよ、隅田美代子さんね。
そう、怖っ。
怖いよね。
うん、
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験などなど様々なお便りを少々お待ちしております。お便りはハッシュタグポケンデツイートまたはお便りフォームから送信してください。今月のテーマは独身さんに聞きたいことです。
はい、この放送はポッドキャストのレビュー YouTube にて配信しております。ポケンでは毎月一度ディスコードにてポケンを開催しております。今月はまだ確定してないんですけど、まあ、26か27の、まあ、月末の金土あたりでやります。
はい、
ツイッターにてお知らせ告知をしていますのでぜひフォローお待ちしております。公式概要欄をご覧ください。また公式サイトにて会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポートの方を募集していますので応援よろしくお願いします。
それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。